藤沢歴史探訪のコーナー、今月は長後の歴史を後世へと題し、歴史散策の会の皆さんにお話を伺っていきます。代表でいらっしゃいます広田さんに1週目伺っていきます。広田さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
広田さんが代表を務めていらっしゃる歴史散策の会、普段どのような活動をされているのかご紹介いただけますでしょうか。
はい、私どもは月1回ですね、例会ということで市民センターで会合を持ってます。で、その他にですね、今いろいろな史跡の解説版を設置してますけども、そのためにまた別に部会を作って活動すると、そんなような活動ですね。で、その活動の内容なんですけども、史跡などの見学会ですね、こういうことをやったり、これは藤沢市にかかわらず市外にも出向いていきます。それから地域の古い方からお話を伺うということの活動の手始めとしてですね、この地元にあるお寺のご住職から古いお話を伺うというようなこと、それから市の学芸員をお呼びして勉強会、講座ですね、これをやる。それから会員でですね、いろいろ勉強されている方がいらっしゃるので、会員が講座を持つというような内容で1年間やっております。
はい、もう幅広いですね。歴史といっても、いろんな方法で皆さんに伝えていただき、歴史について皆さんと一緒に勉強しながら、そして、ね、楽しんでいるということなんですけれども、この会は発足はいつだったのか、そして今年4月で何年目を迎えられるのか、そういったところも教えてください。
長後のセンターの方からですね、街歩きの催しのきっかけがありまして、それをきっかけにですね、平成25年2000トンで13年ですね、この4月に発足しました。今7年目になるというところです。
広田さんは立ち上げ当初のメンバーでいらっしゃるんですか。
はい、当初12名ほどで始まったんですけども、その後会員が増えまして、現在18名ということで、うち女性の方も4名いらっしゃって活動しております。
実はもう何年か前にこのコーナーに広田さんもご出演していただいて、長後の歴史についてですね、皆さんに伝えていただいた方でありますけれども、改めてこの会の話、そして立ち上げ当初の、ね、メンバーだったということでご紹介していただき、もう7年目を迎えるということで、広田さん、この7年目、どうですか。あっという間の月日だったでしょうか。どうですか。
やはりいろいろ勉強することもたくさんありますし、調べたりすればするほどですね、わからないことが出てきますので、興味が尽きないといったところですね。
素敵な言葉が出ました、はい、興味が尽きないというところでね、きっとじゃあ7年間ね、この皆さんと一緒に活動を続けてこられて、きっと私自身お話を聞いててあっという間だったのかななんて思います。さあ、そしてですね、昨年5月から長後にあります羽沢屋資料館で月に1回開館されていると伺ったんですけれども、これはどういった内容で、いつ開館されているのか、広田さん教えてください。
長後の羽沢屋さんという呉服屋さんがあるんですけれども、この呉服屋になりまして100年ということで、資料館をですね、羽沢屋さんが作られたんですね。市内にこのような資料館というのはとても珍しいで、中を見させていただくと、江戸時代のものもありますし、明治以降のいろいろな生活の道具とかですね、また長後製紙業もやっておりましたので、そういった養蚕関係のものもたくさん揃っておりまして、やはり貴重なものだなというふうに思っておりました。で、なんとかこれをですね、広く市民の方にも知っていただければというふうには思っていたんですけれども、たまたま平成25年にですね、この資料館の調査を行うということがありまして、市の学芸員の方にも立ち会っていただいて、私どもと中の資料の調査、これをいたしました。で、その後羽沢屋の社長さんとですね、ご相談して、なんとかこれをですね、私どもお留守番というんですかね、開館の当番ということで開館できないかということでお話ししまして、月1回じゃあ開館しようということになりました。
そうなんですね。 要するに皆さんがいたからこそ私たちはこうやって貴重なものを見ることができるといった、ね、機会を設けていただいているわけなんですが、その月に1回開館されているのはいつなのか教えていただけますか。
毎月第2月曜日朝10時から午後の4時までということになってます。
じゃあもうたっぷり見ることができますので、月に1回の貴重な時間をぜひ皆さんね、第2月曜日合わせて足を運びいただきたいと思います。さあ、広田さんから見たこの長後の街、どんなところに魅力を感じていらっしゃるのか教えていただけますか。
長後はかなり歴史が古くてですね、縄文時代から人が生活していたという史跡もございます。そんなように西側に引地がですね、で東側に境がということで、かなり環境もいいし、いろいろな農村風景もまだ広がっている落ち着いた町ですし、江戸時代以降ですね、大山に行く大山街道、それから八王子の方に行く滝山街道、これの交差点にちょうど位置しておりますので、宿場町としても栄えましたし、まあ、明治以降は養蚕、その他工業が発展しておりますので、いろいろな時代時代でですね、人々が生活しているということで、その中の足跡っていうのが各地に見られますので、そういうところが魅力かなと思います。
今のお話で長後の歴史について少しでも伝えていただけたかなと思いますし、今の話を聞いてより一層ね、この長後の歴史知りたいなと思った方少なくないのかななんて思います。さあ、普段こうやって皆さんに発信をしている広田さんから、このラジオを聞いているリスナーの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージをいただけますでしょうか。
私ども今史跡にですね、解説版を立てて、史跡がどんなような内容でいつ頃できたのかというようなことを知っていただけるような活動をしております。他にですね、以前長後志士というものがございまして、でこれはできてからもうだいぶ年月が経っておりますので、それを新しくですね、編集していきたいなと。これはちょっと時間かかりますので、相当時間をかけてですね、やっていこうと思ってますけども、こんなことにも取り組んでいきたいし、それから今解説版を立てているんですけれども、どっちにどういうものがあるか、まあ道しるべみたいなものですね、こういうものも設置していけたらなというふうに考えております。
この長後の歴史を私たちが感じることができる、そういったこう手助けになるようなものを皆さんがですね、作ってくださっておりますし、これからもその活動が続いていくということで、皆さんにとってもですね、とてもいい、いろんな情報を得ることができました。今月は長後の歴史を後世へということで、長後の歴史、そして会の皆さんの活動を含めてお話を伺っています。1週目の今日は代表でいらっしゃいます広田さんにお話を伺いました。これからもいろんなことを手掛けていくというお話も今伺いしましたので、7年目を迎えておりますけれども、8年目、9年目、10年目と期待しておりますので、これからも藤沢市のために、そして長後のためにご尽力をいただければと思います。今日は広田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。